はい、お疲れ様です。そしたら、1月の月報を振り返ってまいりたいと思います。引き続きですね、新規集客ができている、状況で技術売上が100万円を超えているっていうとても素晴らしい成果になっておりますね。で、物販もまあまあ、7万円と物販購入客数が16っていうことで、まあいいぐらいの感じなのかなという感じはしますね。まああとはもう本当にヒアリングシートをできる人を、実践数を増やしていきながら、お客様に提案していくっていう、ことになってくるのかなと思います。で、今月はどうでしたかということで、前半は成人式があったのでバタつきましたが、後半はゆっくりの時間があったので、もう少し詰めていければなと思いました。まあ、ここも、次回予約ですね、今後の課題となる、次回予約なんですけど、まあ、そういう風にしていくと、まあ、こういう、調整がバランスが整いやすい、状況になってくるのかなと思いますので、現状の課題として、言っている通りなんですけど、売上に関してはもう少し単価を上げていけるような提案メニューを作ろうと思います。正しいヘアケアなどを提案していって、単価を上げるのか、そもそもの値段を上げていくのかを考え中ですということなんですけど、ここも次回予約が取れていくと、やっぱりこうだんだん予約が取れなくなってくると思うんですよ。で、予約が取れなくなってくるから、ご新規様の料金を引き上げることができるとか、あとこうやってオープン価格で売っているので、料金がもともと上げやすいっていう環境に作ることができるのかなと思いますね。まあ、後々ね、奥さんが、奥さんに集客が必要になってくると思うので、まあ、ここのバランスは、考えていくところなのかなと思いますね。まあ、まずは今は次回予約を取り組むことによって、ここのバランス を考えることができるのかなと思いますね。で、物販に関してはオイルがほとんどなので、シャントリーその他のホームケアをどのように提案していくのか、悩みに対して改善していくためには〇〇みたいな感じで当てはめて、いけるかが課題になってきます。やっぱりこう、まあ、オイルなどを、購入いただくっていう方は、多いかとは思うのですが、やっぱりこうベースケア商品ですよね。シャンプートリートメントアウトバスっていうこのベースケア商品ってなってくると、やっぱお悩みがあるから、これを改善するために、こういう風に、していきましょうっていうことの提案になってくると思うんですよね。悩みに対して、その悩みってどういう原因があって、こういう風になっているのかっていうことを提示していく。で、提示していった内容をもとに、こうやって解決策があるのがこの商品、シャンプーとかトリートメントとかアウトバスなんですよっていう、この動線ですよね。ここに、つなげていくために、やっていくっていう感じですね。まあ、それがヒアリングシートにもなるのかなと思います。で、物販イコールケアにつながるのですが、ケアよりデザインがみたいな方に対して色の提案などになっているので、その方々に対してどのようにアプローチしていくかが課題となっておりますということですけど、これやっぱどっちも逆にもなるんですよね。物販がケアっていう風にもなりますし、ケアよりデザインがっていう風にもなりますし、デザインを求めるならばケアが必要っていうことにもなってくると思うんですよ。色の提案をした時に、この色を、やっぱり持続可能、持続性を持たすためにはケアが必要ですよねとかっていうお話にもなってくるかなと思いますので、まあ、そのつながりを、考えていけたらいいかなと思います。で、4月から妻が時短で復帰予定、そちらに新規を回していきたいので、自分は固定のお客様をつけて、そちらに回していきたいですということですね。まあ、今の状態であれば、新規集客をかけていって、次回予約につなげていって、新規の次回予約をつなげていって、で、だんだん次回予約が、上がっていくにつれて、やっぱ溢れてくると思うんですよね、お客様が。で、溢れていった時に奥さんに回していくことができるっていう環境が、現状であれば可能になってくると思いますので、まあ、カウンセリングシートを、作っていきながらですね、それで次回予約に、つながっていくのかっていうデータを蓄積させていって、それで次回予約をどんどん、精度を上げていきながらですね、でそこに対して、奥さんに多分溢れてる状態になってくるので、奥さんに回していく。で、その時の単価設定をどうしていくかですよね。篠田さんだけを引き上げるのか、奥さんは今の価格メニューで、集客がかけれているから奥さんはその料金でいくのかっていうことも、考えながらっていう感じですね。で、課題解決のための取り組みとして、単価アップのために、メニューの追加クーポンから LINE に誘導など検討中。 LINE にすることによって次回予約が取りやすくなるかなと。そうですね、ただ単価アップを狙ってより本当にいいものを進めていけば、自然と上がっていくのかなという感じですよね。そうですね、もう単価アップっていうよりは、やっぱりクオリティの高いものとか、お客様が求めていることっていうことを、お伝えしたり提案したりとかっていう風にしていくと、自然に上がっていく くのかなと思います。多分今そういう感じでやっていると思うので、今の感じでやっていけばおのずと、集客がかけて求められている人に対して提案を、かけていくので、じゃあお願いしますっていう流れが自然となっていくのかなと思います。でホームケアはシャンプートリートメントが、新しくなるので、そこまでは既存のものを進めずに販売になってから、進めるのか今あるものを進めるかで悩んでいます。中途半端になるようであればもう、新しいものを取り組むために、今仕組みを作っておくっていうことですね。シャンプートリートメントを提案するときに、この商品であればどういうふうな提案、ヒアリングシートをもとにここにつなげていくことができるのかって、相談会でもお伝えした通り、こういう場合ほどサンプルを活用した方がいいかなと思います。ヒアリングシートを元にやった上でサンプル提供していくっていう、流れが非常に作りやすいのかなと思いますね。でデザインはインスタで当たっているので、これすごいですよね本当に、継続していくことと、他にも露出を増やしていく、個人赤 ではなくサロン赤を伸ばしていき、妻に新規が来るようなシステム作り、そうですね、もうこの通りだと思います。個人ならばやっぱあなたにやってもらいたいっていう人が来るんで、じゃなくってこのサロンに行きたいってなってくると、奥さんがしようが、関係なくなってくると思うので、そのシステムを作っていきましょうですね。で、質問内容として積み上げていくが、基本と思います。そうですね。その中で気持ち的に少しだれる時期など来ますか？もし来られるならどのようにしてまた気持ちを上げていかれますか？で、自分の場合は結果出る、少しだれる、元に戻る、やばい、またやる、結果出る、これの繰り返しなので、だれるをなくしていきたいなと思いますということですが、もうだれる時期ってやっぱあると思うんですよ。結果出てくるとやっぱりこういう風になってきたから、まあなんかなみたいな感じでちょっとだれるんですよね。で、なんかそのまま自然に、その気持ちがなくなっていく、取り組んでいる内容が、薄れていくっていう感覚になってくるんですよね。で薄れていって、数字を見た時に、あれなんかちょっとこれ違うんじゃないかってなって、またやっていかなければならないってなって、また結果出てまただれるみたいなっていうのはあると思うんですよ。でも最終的にゴールどこですかっていう、話になってくると思うんですよ。売上がどこまで求めていますかとか、お子さんとの時間をどれぐらい増やしたいかとか、いろいろあると思うんですよ。そこの最終ゴールを見据えた上で、じゃあ今の段階でだれることができるのかっていう判断になってくると思うんですよね。今こう新規集客がかけれていて、で、次回予約にこれから取り組んでいって、でその取り組みながら物販も動かしていってってなると、多分これ今もうだれれない状態なんですよね。もうこれやるしかないみたいな感じになってくるので、じゃあこの数字をどこまで伸ばすことを、今の時点で考えているのかっていうことなんですよね。新規集客はこれぐらいかけれてる、じゃあ技術売上はこれぐらいの、目処にしていきたい、でそれの、マックスですよね。150万でもいいんですよ。150万の売上を、キープするために、じゃあキープできた、じゃあ、休日をどれぐらい作りたい、休日があってお子様との時間をどれぐらい作りたいのかとかっていうのを考えた上で、やっていく。でそこと同時並行として、じゃあもうちょっと余裕を持たすために物販っていうのを取り組んでいくと、ここ自動ができると楽になるよなっていうところになってくる。じゃあこの物販の売り上げをどこまであれば楽にできるのかっていうところにもなってくるんですよ。だから結局のところ最終ゴールなんですよね。最終ゴール、どこまでの気持ち、どこまでの数字を目指していくのかによって、このだれるっていうのがなくなってくると思います。じゃあその最終ゴールをいつまでに作るのかっていうところですよね。どれぐらいのスピード感を持ってやっていくことができるのかっていうところに結局なってくると思うんですよ。僕も全く、こういうことあるんですよ。あるんですけど、今僕は2023年までに1億事業を目指すっていう風に決めてるんですよ。本当に馬鹿げてる目標だと思います。いや無理だろっていう目標なんですよ。でそれに行くために、じゃあどれぐらいの行動力を、やりながらやらないとダメなのかってなってくると、もう焦りしかないんですよね。これ行くかなってもうずっと不安との戦いながら、今は現状やっている状態なので、とにかく行動するしかないみたいな感じなんですよね。じゃあ いつまでにここまでにこれをしとかないとダメだなっていうのが、今物販塾を4月からスタートにさせるっていうのがあるので、それまでに、仕組み化をもっともっと作り込んでいかなければならないなって、じゃあそこからスタートさせていって、で、僕の場合は集客になってくるんですよね。じゃあ集客してどんどんと依頼が来たっていう時に、コンテンツというかプロダクトが、崩れないのかっていうところも、判断していかなければならないんですよね。こうどんどん集客をかけていって、コンテンツをどんどん強固にしてい ていくために、やっていく仕組みを作るっていうところを、今年度で作りたいって思ってるんですよ。今はこう売上メインで僕は考えていないんですけど、これが崩れないような集客をしながら、やっていくプロダクトを固めていくっていうことが今年度の目標なんですよね。それが、100万円の着地になるのか200万円の着地になるのか300万円の着地になるのかはもう後々っていう僕は、ことになっています。それよりも、プロダクトが、崩れない形にするために今はコンテンツをバンバン作っていって、メンバーのサポートをしながら声を拾い上げながらやっていくことが、今の段階になっているんですよね。あと残り2ヶ月以内でそれを作り込んでいかなければならないっていうことなので、もうだれる暇がないっていう状況下に自分を追い込んでます。そうやって、自分の人生の軸としてどこまでのスピード感を持って、やっていくのかによって、その、求めるスピード感を決めていってもいいのかなと思います。僕はもう急成長しかないと思っているのでこのスピードでやっていますし、篠田さんであればどれぐらいのスピード感を持って、人生軸として捉えて、やっていくのかっていうところにもなってくるのかなと思います。最終ゴールから、逆算して今順算して上がっているので逆算して考えて、やっていく方向でいいのかなと思いますね。はい、では、今回は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。